しい恋の始まりのような。
コムゾコータとコミヨミヒ
です。
さて、まずは、
はい、今日は何キロ。
さあ、まあね、先週ね、はいはい、一応ダイエット対決ということでウムが勝利した、
はいはいはい、
わけですけども、はいはい、まあ、そこでせっかくこの健康企画だからね、終えちゃうのもなんなんで、これから毎週測っていって、はいはい、うん、60キロ台を2回、はいはい、
そう、それが難しい。
2週間続けた場合にそこで勝者であると、
はい、それがもう真の健康ですよ。
そう、そうですよ、はい、そうですね、それを言ってるんですよ。
そうです、改めて言わせていただきました。はい、はい、
まあ、でもウムさん、選手なんか、
選手ウムはね、本当にね、順調に減ってまして、先週で 71.9。
だからこれ今週ウム60台入ってる可能性はあるよ、は
い、だいたい2キロぐらいずつ減ってるからね、ウムは。体脂肪 22.3。
さあ、ウムはどうなったか。
汚い腹ですね、ほんとに。
一つ言えることは、ダイエットと綺麗汚いは関係ないんだっていうことは、
出ました。
さあ、71.9 が、
今週はですね、72.5 キロにな
った。あー、ついに
油断しましたか、ウムさん。
初めて戻った。
そう、ウムは初めて上がったね、は
い、体脂肪率が 22.6%。
おお、これあんま変わってないです。
年齢
が40歳。
おお、まあ、
うん、キープ。
まあ、
これはね、まあ、
まあ、どうなんですか。
ちょっとね、先週はお酒の席がかなり多かったっていうのがちょっとありまして。
わかるわかる、うん、わかるわかる。
前回測った時は、うん、あれ、まあ、ちょっとね、測る前に水泳行ってサウナ行ってんすよ。
お前、何今さらそんなこと告白してん
の。ちょっと気合い入れてさ、お前だって前の走ってこいつも走ってるわけ。
ちょっと待って、だけどさ、それはでも別に悪いことじゃない。でも当日行って、
当日行ってっていうのが、
ね、
思いのほか出ちゃったんだね。
本当はもっと あんなに痩せてるはずじゃなかった、うん、その水分を落としすぎた。
そうそう、びっくりしちゃった、俺も出た時に、ね、
あ、
だから順当に行ったら、これがちょっとずつ下がってる数字だと思うんです
よ。じゃあ、先週は本当は73
ぐらいだったね、
あのが
これぐらいになってっていう。
人っていろんな言い訳が考えつくもんなんだね。
早く終わんねえかなと思ってた
よ。俺本当、人ってなんでこんなに言い訳を思いつくもんなんだろう。
でも俺、もうちょっとね、言ってるかと思ったの。
増えてるかと思った、
うんうんうん、
そういう意味ではあれだ。
じゃあ、あとこの間さ、ちょっとさ、のイベなんかさ、
何また言い訳、何
そば食って、
そば食ってて何よ、
それ。夜そば食ってさ、で、豪太くんのさ、なんかプリンスのイベントや
つ、あれ行ったの。
そう、あれちょっと行ったの、で、なんか豪太くん結構酔っ払ってさ、うむちゃん、そば食いに行こうよってこと言われて、さっき食ったばっかだけど、なんかそのノリに負けちゃって、で、連チャンでそばまたこう入れちゃったの。
そばってのさっき言ったけど、何なんだっけ、ラーメンのこと言ってんの。
おそば、普通の日本そば。
日本そば。
そばダメなんだ。
で、夜その夜食をこう2回重ねちゃった。
あ、夜食って意味ね。
で、その後サンキング行ってさ、弟の店に。で、飲んでたら、アナンが、弟が、うむちゃん今から焼肉食いに来いよって言って、朝5時ぐらいに焼肉まで行っちゃったの、それ。これはね、もう逆にこれよく、
ね、
よく残ったなと思って。
そう、
こんな、
ちょっと分かんないけど、結論は、そんだけやったのに、これである俺はすごいっていうこと。
よく頑張って、ここに72キロ台にキープさせてるって、
うんうん。ダブルそばの後に焼肉まであんのに、これであると。
三茶から歩いて帰ったからね、ちょっと罪の意識がそうあったから。三茶から千と船まで。帰り。食いすぎた、食いすぎた罪の意識がありました。
なんか軽装に言ってる。
いやいや、ゆく言ってる。
いや、軽装に言ってる。なんか
ゆくの見てたもんな。
いやいや、軽装の方見て
るの。
2人
あれ、北田くんの方向いて、北田くんに言ってんじゃん。
北田くんもいないです
どうですか。
はいはい、
なるほどね。
でございます。
まだここよ、
うん、そうだよね。
これで60入るかどうかですよ。
そうだね。
あ、俺も
まあでもそうだな、軽装は 1g でも増えたらね、
首を切りますから。
そんなこと
言ってたから、先週ね。
自分の首を切りますから。
なるほど、
チャッターで。
じゃあ
明日楽しみです
ね。明日楽しみですね。じゃあ、ウムは若干戻ってしまうと。
はい、はい、そうですね、
ということで、今月というかね、
はい、
7月3日までは、
はいはい、
ホフディランのバックメンバーにみんなに毎週来てもらおうということで、先週真城さんが来てくれましたけど、今週もうここが山場ですよ。
はいはいはい、
ここが盛り上がるかどうかですよ。
そうですね、これね、
もうね、まあ 行ってみましょうか、はい、呼んでみましょうか、ベース北田真です、
こんにちは、
こんにちは、もう北田くんが ね、とはもう北田くんでも本当に最初からだからね、
ね、
おあ、あれはでもデビュー前ですか、ちなみに
直前じゃないの、
直前だから、スマイルは弾いてるもんね、まあ
うん、
あスマイルは弾いてない、あれは北あ渡辺
デビューするなんだっけ、デビューするからライブがあるからっていう、
あそっかそっか、だから
そもそものそうそうそうあれは何
なんですか、
もともとは、
いや
紹介されたん
ですよ、紹介されたんですよ
事務所の人に、
でホフは要するに2人だったからね、うん、で これからあのライブとかをやっていく場合にはもちろんドラムとかベースとかも必要であると、はいはい、生の場で、まあ、何人かそれも、まあ、ベースは、ね、北田君しかないけど、うんうん、あのドラムとかギターとかは何とかちょっと違う人とかもあったんだけど、あのまあ多分元祖さんと北田君いいんじゃないかって言って事務所で紹介してくれて、
元祥さんとはその時面識はあったんですか、
うん、いや、なんとなくは知ってたけど、ほとんど面識はないよ、うん、
そうですね、だそれ、うん、でもだから本当に15年ぐらい
ね、うん、代々木のスタジオで、
代々木のスタジオでね、
うん、覚えてますか、
うん、割と
覚えてますよ、俺も代々木スタジオであったの、
当時はあれがネットがないからさ、
そうそうそう、
ホフのこともあんま知らなかったから、うんうん、その
そうだよ ね、だってデビューしてるわけじゃないからね、それこそ
初代マネージャーに木村さんにね、一式電話でなんか説明受けて資料もらわなかったんじゃないかな、音源だけ送ってきたかな、
資料すらほとんどないと思う、ね、その要するにデモテープみたいなものはあるけど、下手したらアーシャとかだってまだ撮ってなかったかもしれない、
ね、超初期からの
そうです ね、
そうですよ、
試合っていうかね、
でほらユーヒーズもね、あの一番最初の時はまだあの、うん、僕もできないから違うけど、うん、あの途中のアメリカンスクールとか、うん、か弾いてて、弾いてツアーもやってるし、ずっとですよね、そう考えたらね、うん、まあ、バンクスからウムになったんですけど、
ね、ああそうだった、
ベースがね、あ、
でまたホフで、
またホフで戻った、うん、さあ北田君ですけども、ちょっと北田君から、はい、報告がね、
うん、
報告ってわけでもないんでしょうけども、
報告ってわけでもないんでしょうけど、うん、あ、やべ、どうい
うすいません、あの確かにそれはどういうふうに言うかっていうのは、
ね、なかなか難しい、
なかなか流れが難しいは難しいですよ、う
ん、ちょっと難しいね、やっぱりノープランすぎたかな、最近どうですか的な、
最近どうですか、あのちなみに北田君、北田君って、うん、あの今までこう長い音楽人生あるじゃないですか、
はい、
MC を喋ることはなかったんですか、今まで
ないね、まずない、
北田君が正式なメンバーとしてやっていたものはスタジオエイプス
ぐらいしかないもん、
あの本当 の、 そのバックサポートとかじゃなくてメンバーでやつ、うん、
それぐらいしかない、
その時はそんなになかったんですよ、
うん、
MC
ないない、それはだってもう一瞬だしね、1年半とか2年ぐらいしかやってないし、別にデビューもしてないもんな、バンド、
まあ、あとそれは今サリューとかで、
あれはバックだし、
そうね、サリューでいきなり北田君がバックで MC を始めるのも変な変な話だしね、うん、
あの男のバンド何でしたっけ、
ああそうだ、
シロップ、
シロップ、あれはしゃべんないでしょ、メンバーだったんです
よ、その辺は曖昧なんだ、
あ、グレーな感じだった、
そうそうそう、
でもそもそも喋んない
でしょ、喋んない、
そもそも喋んない、喋りたくないんですよ、基本的に、
じゃあ何、北田君が、
まあね、
北田君って喋りたくないです
あんまり喋りたくないね、できれば
そ昔から
そうだね
あ、でも北田君、うん、飲むと喋るでしょ、
飲んだら喋るね、
うん、普段はあんまり喋りたくない、
うん、だからあんまり飲みたくもないね
飲んで喋ってる自分あんま好きじゃないですか、飲んでる時
ちょっと一言多い感じになるからね、
あ、じゃあもうなったけ喋んないために酒も飲まないし、
うん、まあ、うちで飲むことにして、
あ、うちで飲んでる、北田君、
うん、
うちだったら別にそんな喋らないといいだろうっていうことでうちで飲んでる、
うちだったらちょっとぐらいいいだろうっていう、ね、
あ、うちだったら、うちでは酒飲んでる、
うん、ちょっとはね、
あ、
うん、まあでも飲むってのと違う、そんなに飲まないね、君みたいになんか
僕はうちでもすごいビール10本って飲みますよね、うん、最近本当に気違いじゃないかと思って自分が
最近またそんなペースになってんの？
あの飲むときはね、飲まないときは節制するときは飲まないけど、要するに一杯飲んだら、うん、もうあとほらここの事務所で編集とかしながら、その曲だなんだ編集とかしながら、もう焼酎をね、あのなんていうの、うん、要するに半本ぐらい開けるとか、
ボトル半分
ぐらい、ボトル半分ぐらいを、と、しかもそのそれを飲みたいだけだから何でもいいんですよ、ウーロン茶でも水道水でも何でもいいんで、まあ
水道水でいいじゃん、
原液じゃやばいなと思ってなんかちょっと薄めて、なんかあるもので薄めて飲んでる、
薄めのもの
でずっと飲んで、そろそろもうダメだって言うとバタンって寝るみたいな。
それって作業できないんじゃない
の？でもギリギリまでは作業してる。
やってはいるんですよ。
作業しながら飲む。
そうそう。例えばその連載のコラムみたいなのを書きながら飲んで書きながら飲んで、バタってそのなんか180字ぐらいのところでもう無理だバタってで起きる。
できんな。
それ何？飲まなきゃやってらんねえってやつじゃないの？
あ、やっぱね飲まあのね。意外とね苦労が多いんですよ。
あ、そうなんだ
夜ともなればまあちょっと酒ぐらい ある種ご褒美として、
なるほど、ね、
酒ぐらい最後夜に飲んでもいいでしょうっていうような飲み方
ですね。
まあでもあの方向は一緒だけどね、そんなにいらないな、ちょっと飲んでちょっと。
いやでもさ、北田君さ、うん、実際にその我々はまあ最近そんなに打ち上げもライブの数もちょっと減ってますけども、うん、やってた頃はむしろ北田君飲んでたでしょ
昔は。
多分初期とかは俺 そこまで量飲まなかったから、今はほどはね。ああ
違うよ、昔はもうちょっと節制してたんだよ。
あ、僕が
明日の喉がどうのこうのって割と言ってたよ。
だからで、どっちかって北田君のが飲んでたよね、そういう意味では。
そうでもないと思うけどな、どうなんだろう。
いや北田君って結構飲むイメージあったからね、昔はどっちかっていうと打ち上げで、
あ、でもなんかこう、
う
ん、
もう一回行こうよみたいな、うん、どっちかっていうとね、
うん、
地方とか行くと割と最後まで楽しみたい、一軒目みんなで行って、
うん、
まあ、まあ渡辺君はもう一軒目から来なかったり帰っちゃったりするんだけど、
そうそうそうそう、
どっちかというと北田君が、いや、せっかくだからもう一軒行こうよって言って、うん、でその後ほら北田君と意外とミュージシャンの中で顔が広いから、うん、俺らは帰っても例えばほらイベントで他の、ね、じゃあアイゴンさんが来ているとか誰か来ているとかって言うと、はいはいはい、じゃあちょっとあっちに飲み行ってくるわとか言って、北田君だけ3軒行くような、むしろ、
まあ、でも大体1軒目であの完全燃焼してるんだけどね。
そうね、そうだ、1軒目で大体スパークして
もう終わってるんだけどさ、2軒目3軒目は大体寝てる。
そうそうそう、あのね北田君ね一番困るのはね今俺も思い出した、3軒目北田君行こうって言うのよ、うん、で行くと寝てんのよ
確かに俺はそれも見た、それはあります、
俺それはあるよね、うん、いや俺ね今ずっと忘れてたけど、うん、思い出した、どっかね北海道かどっかそういうところでもうまあせっかくだから行こうよって言って、他誰ももう2軒でよかったんじゃないかって行くんだけど、行くと北田君が自分のもの頼んだの到着する前に寝てるんだよ。
そう、俺も大阪の時になんかあって、でなんかあの来て、うん、多分飲みもせずに帰るわっつってすぐいなくなっちゃったことはありますもん。
多分その二次会とか三次会が、うん、あ、これでスタートしたなっていうので満足なんです、
うん、それ満足
なんですよ、そこ見届けてね、
そうそうそう役目は終わったみたいな話なんです
。いやだから、じゃあ、まあ、最近はあんま飲んでないと。
そうですね、
最近はどうなんですか？
うちの、ね、奥さんが、
はいはい、
東北の気仙沼のね、
そうですね、
うん、生まれでね、うんうん、ちょっとね被害が甚大でですね、
甚大で、
うん、津波の方で家屋が全壊っていうことで、
海沿いなんですか、こっちは。海沿いだったんですか？
ね、海から多少距離はあるんだけど、やっぱ津波がさ、かなりの
すごすぎて、もう内陸まで来ちゃった
ん
です
か？どのくらい来てたの？
そ
の
ね、まあ、そのどこ
で、ね、どこまで
の距離がどれぐらいでどうそうなんのかっていうのは、うん、
東京の人に例えるとちょっと微妙かな。例えば芝浦まで、
はい、
うん、なんだろう、芝浦に津波が来たって言われたから、うん、ここにいれば大丈夫だろうと思ってたら、うん、あの辺
どこら辺までの、うん、
田町とかぐらいまでは余裕できてた。
田町とか三田とかそこら辺の城ヶ根ぐらいまで来ちゃうぐらいの感覚なんだ。
すげえ。
あのほら、うちが流れてきたりとかさ、
そうか、
船とか
海だけじゃなくて、
そうそうそう、
そか流れてくるものがあるんですよね、
うん、で、うん、あの建物は残ったんだけど結局ね、おうおうおう、う
ん、あ、土台は残った、
うん、いや建物自体もあの残ったんだけど、うん、その船とかって言ったけど、まあ、あの実家の方がぶつかんないで済んだんだけど、うん、その1階部分が全部浸水、冠水っていうのかね、そうしちゃってもうちょっといつ倒れるか分かんないし、ね、ってことで全壊扱い、うん、はい、
それはあの命に別状は、
あ、家族がみんな無事で、
それとか逃げてた、
あの、うん、それぞれあの両親は両親で、うん、兄さん夫婦がいるんだけど、うん、兄さん夫婦は そっちはそれぞれで、めいっ子もあの幼稚園の先生と一緒に逃げてた、そういう状
況。それはよかった、ね、
よかったね、
うん、
奥さんは別に帰ってたわけじゃないですよ、東京にいたわけでし
ょ、東京にいてだから2人でもひたすらテレビ見てネット見て、うん、電話かけてっていう状況だったから、それでね11日に地震で津波で、はい、14日の昼ぐらいには連絡がついたんだけど、やっぱそれまでね、うん、相当長くて、うん、
その間は変な話にちょっとね、 あんまりそのいい予測ができないですね、さすがにそう連絡つかないとね、
うん、だからそれからね、それこそあんまりあの結構あの言ってることと逆行する部分があるかもしれないけどさ、その別に自粛したわけじゃなくて飲む気にもならなかったんですよね、正直、うん、
そうだよね、
やっとなんとか連絡ついたけど、これからどうするんだろうみたいなのもさ、割とね、あの、うん、内向きにというか考えちゃって、まあでもちょっとずつ、まあ、元通りに戻していくのが今、
うん、今その実家のお母さんとかっていうのは、うん、あの避難所に、それともこっち東京、
親戚が多かったのと、うん、あのたまたまある程度持ち出せたっていうことがあって、アパートを借りてで、そこで、まあ、再出発だよね、
うん、大変だよね、
ねえ、そう、もう地震の時も大変ですけど、その後はもう大変ですよね、うん、やっぱね、
まあ、あらんないね、
うん、
あのうちのね、あのおじさん、
うん、
あ、まあ、まあおじさんの義理の要するに、まあ、おじさんって言われたら、うん、やっぱり仙台、うん、仙台なんですよ、で死んで、やっぱすごい大変なことになって、仙台はどこだったの、まあ、まあ仙台の方
なんです
けども、うん、あの大変なことって言われて、もう連絡つかなかったわけです、うん、もう全然連絡つかなくて、で、うん、でその息子が、まあ、息子って言っても、僕全然連絡したんですけども、がそのもうみんなまあバラバラになっちゃって、うん、でその親にかけてるんだけど、連絡もつかない、うん、で、そのまあ、まあ、俺の、まあ、正確に言うと、うちのいとこのおじいさん、おばあさんになるんだけども、はいはいはい、友やったうちの友達のおじいさんは、が最後までもう4日だか2日間でも連絡つかなくて、正直もうこれはちょっともう、で本当だったらいろんなほらある程度分かる避難所にこういう人がいます、こうですみたいなのが全然連絡がつかないから、最後その秋も諦め半分で、そこのお兄さんがあの家を見に行ったり、家は残ってたの、そしたら家の中にいたんだって、おじいさんおばあが、でもやっぱその、まあ、すごい揺れたあれだったけど、こう逆に動いた、まあそこ津波は問題なかったんで、こう、まあ、動かないの絶対にあれだって言って、山をあの裏山でその何野菜取ったりとかいろんなこと、要するに自給自足を、でここは変に、その変な人はそのさ泥棒とかいろんなことを考えて、経験上でここはここに行った方が、あの、まあ、あとなんていうの、自分の食料の残り方とかいろんなことも考えて、でそこにいたんだって、でなんで電話があので、まあ向こうからそのかかってくるだろうというのはあって、向こうはあのおじさんおばあさんだけど、なんで電話を繋がんなかったのって、よくよく見たら受話器が外れてたの地震で
プープーとか言うんじゃないの、でもそれ、
それが多分その時言わなかった、それ、うん、これ本当にもう笑い話なんだけど、本当話で 受話器が当然外れてるじゃん、うん、でそのおじいさんおばあさんは、うん、まあ今のところ健康で大丈夫だし、まあ向こうから連絡あるだろう、今は当然これ電話も繋がないだろう、待ってればいつか電話が来るだろうと思ってた。ずっと受話器外れてたって、
来ねえ来ねえなって
助けに来た息子に、お父さんいい加減にしてくれよっつって受話器外れてるじゃないかまあでもそれもさ、今だから笑ってるけど、その時はもううちの家族身内全員、まあ正直やっても4日5日やっぱ電話繋がなかったら、
喜んでいいのか怒っていいのか
それは今だからね、かなりそういうおもろい話になったけど、当時はもう正直、あこれはさすがにその次の日、その次の日ぐらいに連絡つけばあれだけど、もう 4、5日連絡つかないとこれはどうなっちゃったのかなと思いました。変なことでしたけど、まあじゃあなんとか、
うん、
そういう意味では無事
そうですね、
うん、まあ、でまあちょっとずつ、うん、まあ元通りに戻っていくといいなっていう感じかね、
うん、だってその北田くんですらそうですけど、それこそ、う
ん、ですらってなんだよ、
違う違う、北田くんはほら
あそのそういう ね、うん、直接ね、
直接じゃないじゃない、うん、北田くんですらこうで、
はいはい、
それはその、うん、ね、奥さんからしたら、うん、ある種のなんていうの、
うん、
PTSD 的な、そのやっぱり
そうですよね、
うん、
相当、うん、その本人が被災したわけじゃなくても、うんうん、ね、
やっぱね、ちょっと、うん、まあ辛労ってやつですね、うん、結構答えたね、は
あ、そうだよね、それはでも、うん、これからちょっと頑張っていかないといけない
ですね、
いけないところですよね、津田君そんな大変な時にですね、しかも喋りたくないっていう時に、はい、
そうそうそう
しかもそもそも喋りたくないっていう人を引っ張り出してきて、
ええ、第2回目でめぐみさんに続いて
またでも明日もあるんですよ。
そうですね、
明日はちょっとテーマトークをね、
ちゃん
といい加減、
いい加減しないといけないなと、北斗の拳15周年を祝おうという一応舞台ですから、
そうだね、うん、そのじゃあもうちょっとこう
ホフディランの曲名をテーマにしたトークを明日、
そうですね、
じゃあよろしくお願いします、
はいはい、よろしくお願いします。